はい、携帯で撮っていたら電話がかかってきて、
ね、話が途切れてしまい
ました、まあ、とりあえず太陽の話ですよ。生き埋めの太陽がすげえっていう、その、まあ、ウイルスが蔓延してって話だね、うん、で昼と夜 ですごい新人類ができたと、その結果、うん、でまあ、致死率すごい高いので生き残った人たち、抗体を持った一部の人間はそのすごい超人になったわけですよ、うん、でその人たちはでも唯一弱点としては日光が浴びられる、うん、でまあ、だからそれが太陽っていうモチーフなんだけど、太陽の光を浴びると死んでしまう。だから昼間は、まあ、その普通の人間がいて、夜はその分かれてしまって、夜とはそのすごいですよ。でもウイルスは蔓延するし、みんなそっちの方が永遠の命みたいになるから、うん、すごいこう集まってそっちに、夜の人たちにみんななっていくわけですよ。
あ、なるほど、思ったら手術でなれるんだ
よね。そうそう、ウイル、あのワクチンみたいなの打てばもうすぐなれちゃう、うん、からそっちにばっかり増えてる。でも今の 現在の人類はもう細々と四国のコミュニティで細々と点々と生きてるっていう、その世界でやるんだけど、結局それが、まあ、もちろん差別的なものも、そうお互いに向こうは気持ち悪いみたいな差別があったりとか、まあ、それがなんつうのかな、この国籍だったりとか、もともと俺はそのもともと一個だったものが分かれてしまうっていうのに、その北朝鮮と韓国 のあの関係とか、ちょっとそういうの同族嫌悪みたいなものを見たんだけど、だしそれが国籍だったりとかするんだけど、何よりもすげえなと思ったのは、最初始まった時にその、まあ、その人間のコミュニティに一人 その夜の人間のやつが来ると、もともとそのコミュニティに住んでたんだけど、そのノックスっていう夜型人間になって、そいつが医者として来るわけよ。そこで偶然昔の友人に会うの。で昔の友人っていうのはもう普通の人間だから年も取ってるし、もう小汚いわけね。でもう一人っていうのは若い時の姿のままっていうのを、それが異種族間コミュニケーションなんだけど、それをあくまでもなんか都会に行ったやつと昔行った友達が会ってする会話みたいなテンションになるの。
あ、
ね、なんかこう昔のことをやって、都会のやつはいやお前そんなこと気にすんなよって言うんだけど、なんかこう今恵まれてない方がこうわだかまりがあるみたいなのを、そのテンションでやるのがすげえなと思って、なんかね、とりあえずなんだろう、その辺の差別の問題とかっていうのをちゃんと書いて、でしかもそれも個人的な経験とかを元にしてるんだけど、なんだろう、結局そこに終わんないでちゃんと世界の話をしてるっていうのがすごいこう、うん、なんだろう、してやられたというか、
多分どこでも通じるよねあれは、
うん、
本当に。
だから
イスラエル、パレスチナでもいけるし、うん、北朝鮮と韓国でもいけるし、本当白人と黒人とかでもいけるし、
そう、
もう誰でもそれは普遍的な、
そうだし、今もうちょっとこう生活環境が違う昔の友達との関係みたいなのも見れるっていう、うん、なんだろう、そういうのがすごい広い、うん、すごいレンジが広い話なんだけど、
結局でも差別の話じゃなくて、もっとね、普遍、もっと広い話になってくっていう、
そう、
それが血縁とか血の話になってったり、うん、あとはだ今の自分を受け入れるか、何かになりたがる、
それが結局最後は青春ものみたいな、その、うん、ある若者の成長を描くんだけど、それが、うん、っていう、まあ、ちょっとね、本当これに関してはちょっと本当にすごいよっていう、うん、本当すごかったそういうのがどこまで表現できたかわからないけど、
演劇ならではの絵がね、美しいんですよね、構図というかね、
そう、で円形舞台、円形劇場だったんだけど、円形劇場じゃなきゃここは見れないんじゃないかみたいな構図があったりとかって、そのなんだけど、それは結局別に演劇じゃ見慣れてる人じゃないとわかんないかというわけでもなくて、これは多分誰が見てもどっかに引っかかる、うん、どこかしらの部分、今自分が持ってる何かしらのわだかまりとかにビンビンに響く何かがあるんだけど、それが決してなんだろう、じゃあなんかこういうのもあるよねみたいな、誰が悪いとかないよねじゃなくて、一つの理想的な関係性を最後にちゃんと描くっていう希望みたいなものまで見せてくれるっていうのがね、ちょっと本当にすごかったです、すごかったです、ちょっと本当に俺は
なんか散歩する侵略者見て、これ見て、あと他にも、ミナモザっていうところのエモーショナルレイプが年の頭にいたんだけど、そういうシアタートラドとかそのぐらいのサイズの劇場まで見ることが今年多かったね、俺の話になっちゃうんだけど、でそこら辺もってある程度ウェルメイドなさ、ガチッとした脚本の物語をガチンと組むみたいな話が必然的に多くなってくるわけよ、観客の数も多いし、ターゲットにしてる層も広いから、それを見たからなのか、 それで出来が良かったのが多かったからなのか、なんか今年あ普通に物語をシャキーンって組むのって、やっぱりまだすごいぞっていう、演劇でなんかお話やるなら小説やれとかさ映画の方がいいんじゃないかとか思ったりもしたけど、やっぱり演劇でただ普通に面白い話を普通にストレートに演じるストレートプレーって面白いなっていうのを感じたりもしました。まあそんな話はさておき、じゃあ貸します。あ、
そうね、私そんなにそういう意味じゃそういうぐさっと刺さったみたいなのを見てないんだけど、まあ一ファンとしてまあドクロ城の七人っていう、
あ来ました、
まあ、新幹線ですよね、
出ました、
そういうのが来たんですね、グツグツとした何かはね、
そのドクロ城の七人はまあほとんど知っとうかもしれんけど、その新幹線が結構もうなんていう代表者作としてやってて、うん、初演1、2、3、4回目か5回目ぐらいの、だから7年ごとに毎回やってたりして、
うん、赤バージョン青バージョンに分けたりね、
そうそうそうそうそう、で、まあ、青ドクロの時はまあ市川染五郎が主役やってたけど、それまではもう全部古田新太がやってたのを、今回はそのね、1人2役、古田新太が2役やってたのを森山未来と小栗旬に分けてやってて、
もうあすげえんだろうな、
森山未来だよ、出たよ森山未来だよ、
もう森山未来がなんかその、まあ、織田信長が死んだ後の世界の話で、その織田信長みたいなのをやりたいっていう感じで 悪としてまあ一応やってたのが森山未来 でもう一人のそのモテるイケメンみたいな感じが小栗旬でやって、まあ、その感じでその人間関係みたいなのがいつもよりもちょっと表現されてて面白かったなっていうのと、まあ、河野さんがかっこよかったっていう、
河野さん話が聞きたいんですよ、鹿島さんの、
そうかそうなんや、うん、で、あ、そう、河野さんが1回目は違うんかな、うん、2回目からずっと、うん、2回目と、赤ドクロとで今回と全部同じ役をやってて、うん、サンゴっていう、うんうん、そのすごい裏切るような役をやってる、あもうピンチになったらはい僕そっちにつきますみたいな、それをやってて、まあ、今まで結構そういうキャラとして強いみたいな感じだったけど、今回はちょっとなんか悩んだりもするこの人間味あふれる感じでやってて、
結構キュンキュンした
そういうのが来たり
ね、あとはそのランマル役にその早乙女太一っていう
のが、はいはいはいはい、
やっててすっごい綺麗やったな、やっぱり縦とかもすごいやっぱね違うね、
一回大衆演劇で見たことある、2枠でずっと彼が踊ってた、
森山未来はすごいよね、
森山未来、いや俺、うん、
そう
あの未来ですよ、
この森山未来はねずるいよ、あの生物は
ね、なんだよってなるよ、
そう生きてるのがやりやりよあいつ俺なんてってなるよ、
あれはすごいな、私関西でしたよね、
神戸出身なんです
、そう
この町の子供とかね、あれ鹿島さん絶対見た方がいいですよ、その町の子供、阪神大震災から15年経って、15年 の, あの記念あの記念じゃないですか、その追悼集会、
うん、
朝やってるわけじゃないですか、あれまでの一晩を見ず知らずの男女二人が二人で街中を喋りながら、
森山未来と佐藤恵里が
話なんですけど、超いい話だから、ちょっと絶対
見
てほしい、映画、
もともとドラマでやってたやつを映画
に、 NHK のドラマの1時間枠やったやつをちょっと増やして、
森山未来は本当生きてくのがやりなる、本当見てるとだって長澤まさみ、いやはい、そういうのも含めてね、
そうだからそう7年越しでいろいろやってて、古田新太でさえ変わったけども、うん、で今回若ドクロとか言って、結構だから他ヒロインも、誰やったっけな、あの人、あ小池栄子とか、うん、そのあ何モテ期に出とったあの子誰やったっけ、あの
どの子、
中リーサ、
キャバジ、あそうそう中リーサとか、そうで、橋本潤さんがやってたのを勝地涼とか、すっごい若い中で河野さんだけずっと河野さんが出てたっていう、サンゴは河野さんっていう感じが、そう
見とけ
そうそう、
そこ変えたらちょっとも
ういいかなみたいな感じだけど、
そうそうそう、すごいね、
そうすごい、初演は確か違う人がやったんだけど、
激しめてみたいな、
そう 若野家の中、若い人たちの中、河野さんだけ40オーバーで出てたっていう、そうそうそうそう、そんな感じですね。
そのお試せんがいいですね。逆聞きたいですね。
では最後
画像、いいね、画面表示消えてるけどこれ撮れてるよね、大丈夫だよね。ホームボタン押してみて。
うーん、いってるね、動いてます、
は
い、
じゃあピエルさん、
ピエル、私はあんまり、まあ、芝居自体そんな普段見に行かないし、今年もそんな見てないんだけど、まあ、一本選ぶとしたら、今年の夏の終わり頃だったにやったあのフライングステージっていうあのゲイの人やってる劇団 の、うん、あのやっぱりハッピージャーニーっていう、
なんで声を潜めるの
潜めてないけど、
うん、見たかったな。ハッピージャーニーはね、すげえ、あらすじだけ見てもすげえ面白い。
ステキフライにしてやばいよ、うん、
ゲイ の、 その息子とその彼氏がそのゲイのところをお母さんと一緒に北海道旅行に行くっていう話なんだけど、なんかもう設定だけでうわーっと思って、ちょっとこれは見に行くしかねえと思って見に行って、そしたらまあ面白かったよね。
どこでやったんだっけ。
下北の駅前のところです。本当になんか普通になんていうかな、そのなんかその物語的なカタルシスみたいなシーンとか全然ないし、なんか結構もうトントントンっていう感じで、話は進んでいくんだけど、なんかすごくそれが逆に良かったっていうか、なんかすごい、なんか最初見るとき、見始める前になんか結構わざとらしい演出とかあって、なんかもうベタベタな話になるとちょっと嫌だなとか思いながら見てたんだけど、全然そんなことなくて、なんか本当になんか自然な感じに見られてすごく良かったっていうのがあって、
お母さんが主人公で、お母さん目線で描かれてるんだっけ。
そう、あの実はあのお母さん側の結構いろいろが描かれるお話で、そう、あのだから
親の話なの、まあ、親っていうか、
ゲイの息子を持った母親、
まあ、ゲイの息子を持った母親なんだけど、まあ、そのゲイの息子を持ったっていうところだけが問題にはならなくて、結構母親側としてこの、まあ、一つここでこの物語の中ではゲイだったっていうことだけど、なんかこの息子はこうなんていうの、なんかそのちょっと人にはなかなか言えないようなことをオープンにして生きてるわけじゃない、でそれに対して母親がどうなのかっていうところ、結構その
どう消化するかじゃないけど、
まあ、物語が進んでいくと結構お母さんも腹の内にね、いろいろ秘めてるものがあるっていうのが分かってきて、でその中でなんかこうだんだんだんだんいろんな人と旅の中で、ね、あの元彼とかが出てくるわけですよ。旅の中で元彼が出てきて、元彼の岩彼とかが出てきて、もうわけが分かんないことになって、その母親がすごいカルチャーショックを受けて、もううひゃー何なのよってなりながらも、なんかこう最終的にまあ結構、まあ元みたいに仲睦まじくやっていくみ
たいな。お母さんは関根さん。
お母さんでは、
ではないんだ。
ではなかったかな。あれ どうだったっけ、あ、ちょっと待って。
関根さんって。
関根さんは、
主催
の。作演室のね。
なんて説明したらいいのかな。結構、物語のどこから説明したらいいのか。なんか、まあ、結構、途中で出てく
る。なんか、毎回女型をやってるっていう。
だからその北海道へ旅行する話なんだけど、まあ、その途中の道中も結構描かれてて、そこの道中で会うなんかその青森あたりだったかな、そこの辺でなんかこのゲイのなんかそのいろいろ活動している子供のお母さんみたいな人が出てきたかな、あれが確か関根さん。
劇団員全員ゲイってことをカミングアウトしてる劇団なんですね、うん、
ゲイの人たちがそれを作ってるわけだね、
うん、でまあ結構いろいろあるんだけど、結構その中でやっぱ一番印象的だったシーンっていうか、なんかこれ私の拡大解釈かなとかも思ってるんだけど、あの一回なんかそのギャグめいた感じで、うん、そのこう親戚が一応なんかこう集まる会合みたいなのがあるんだけど、そこで主人公のやつがゲイであるってことをカミングアウトして、でその親戚から、えゲイって言ったらあの楽しいのとかのあれみたいな人楽しいねははははみたいになった とは行きませんよって言ってなんか仕切り直すシーンがあるの、ね、でそれをこうさらっとギャグみたいになんかこうやってなんか面白おかしく演出して実際客席からも結構笑い声とか起きるんだけど、ゲイとして見てみるにはこれ実際自分もあのやる妄想だなっていうのがあって結構グサッとくるわけよ。ここゲイが見るとちょっとこれ笑えないぞっていう、
なんか実際に
それでその後主人公が実際にこれだからこうゲイっていうことを親戚にポロッと言っちゃってもこんな風になるんじゃないかなみたいな甘い幻想を抱いたりするわけよたまに。
それは希望だよね。
そう希望である。
希望として、
でその後だから仕切り直しがあって、でその主人公がこう年に何回か会う人間にいちいちそんなこと言わなくてもいいだろうって言うわけです。それがねもうグザッときたわけよ。
離れて家族と離れて住んでいるピエール的には、
そうだからこう年にいちいち、ね、2,3 回しか会わないやつにそんな面倒くさいことを教えていろいろやらなくてもいいだろうって主人公がこう
セリフ
だ。なんかそのそれをなんかもう決め台詞とかじゃなくて、うん、もう本当に日常会話的に母親とのやり取りの中にしちゃうわけよ。それがもうあーってこう来たなーってのがあって、ちょっとそこのシーンがもうすごい個人的に大好きなんで、
めちゃくちゃさ、そういうそのことに対してさ、でも俺も1回しかあれムーンリバーしか見てませんけどさ、すげえ丁寧にさ作ってるよね、うん、本当に
本当に
すごい繊細に作ってるな、そうやっぱり、まあ、もちろん自分たちの中のことであって、うん、まあトピックといったらあれだけど、うん、まあ大きい話だからさ、めちゃくちゃ真摯に作るからさ、すげえ面白いんだよね。
まあ、全体的に見てね、なんかちょっとこの辺の流れなんかここで挟むと不自然だなっていうシーンとかもあったんだけど、全体的に見てやっぱりすごくいい話だったし、なんか見に行って本当良かったなと思って、であの台本とかも買っちゃったし、
あそれ今度見たい、
うん、本当にな、ね、なんかちょっと多少自分の中で美化されてる部分もあると思うんだけど、であと舞台演出とかもね結構ちょっと面白いのがあって、なんか理科室とかにある確率あるじゃん、あれを使ってなんかあのいろいろバテンとかするんだけど、全ての場
合
と
か
場所をこうシステマチックになんかこうバテンしながら表すのがすごくかっこよかったなって思
って、確率を縦にしたり横にしたりなんちゃらかんちゃら、
列車の中のシーンとかはこの確率をこうなんか
ボックス席みたいな
2個で配置してあれして表現したり、車の中のシーンとかは本当に車の中みたいな配置にしたりとか、本当にあの確率だけでいろんな場をこうパッで、そのバテンもなんかこのナレーションのあるシーンでこう裏で本当に役者さんが動いてやっちゃうって思い切ったことやってて、あちょっとかっこいいなと思
って。次いつなんだっけ、
えなんか今月やる
今月
あれかイベントのショー年末にやる、
なんか前の
芝居じゃなくて劇団員のみんな一芸を披露するっていう、去年ミラクルでやって今年雑誌
だ
っ
け、まだ調べてない、
学芸会って
やつ、そう学芸
会、あれだよやってるよ、芸員の人たちやる学芸会、
へ
え
またやりますんでとか、なんかその時言ってたんだ
けど、お話してるとどこに見たんだ
けど、でもハッピージャーニーは本当に面白かったんで、
うん、もう今度
台本とかは、
うん、確かにゲイお墨付きの、
お墨付きの、
そんな感じで、
そんな感じで、
はい、まあこれで一通りみんな話終わったけど、
いろいろ見たな、
あとはあれだな、あとそうだ、思いあれだ。そう俺だから太陽と散歩する侵略者と、もう一個挙げていいならままごとの
我が星、
我が星、
あああれも今年か、
あれ今年なんだよ、だから
かったな、
正直言うと俺は我が星とあの散歩する侵略者と太陽がもう三強なの、ちょっと他のとちょっと物が違っちゃうかもしれないけど、
ちょっと次元が違った、
ちょっとあのすげえなと思った。
俺今年上半期でままごと見て散歩する侵略者にいて、これでワンツーフィニッシュですよみたいなのを思ってたら、太陽が超面白かったし、あとコーヒーカップゲストのクボラのアユルクイジが面白かったから、
いやーロベルトの掃除を見たんじゃない、
ロベルトの掃除を見た、ロベルトの掃除は面白かったけど、当然ヨーロッパだから、
ヨーロッパ企画的には
面白かったけど、まあ、サービー USB 去年のがちょっと印象が強すぎて、
いやー俺、いやこんな当たっ っちゃったみたいな感じだよ、俺今年は、いいくじあ引いたなみたいな、そう、ね、そんなにだから例年より見てる本数が多いわけじゃないけど、いや、この、いや、俺本当に生き埋めの2本と我が星に関しては今まで芝居見てきて俺こんなちょっとなんか打たれたことあったかっていうのに3本も1年に当たっちゃって、あとどうしようって、
どうしよう、
ないなったり大外ればっかり引いてる、どうしようみたいな。
俺はとりあえず、ね、自分がトラムに行けばいいってその気づいてしま
う。トラムは素晴らしいね。
シアタートラムに行けばなんか好みをやってるんじゃないかっていうね。
だから俺それだから演芸劇場とか、演芸劇場当たり年でした。
まあそうだね、
いや来年もいい芝居に出会えるといいですねって思うんですよ。
じゃあそんな感じで、
ま
あ、
来年は90ミニッ
ツ90ミニッツ見に行きたいですね。
見に行きたいですね。当たるといいな、ね、
当たるといいな。90ミニッ
ツ近藤義正と西村雅彦笑いの大学コンビが一切笑えないやつをやるっていうね。
劇評読んでその設定を知ってこれは絶対に行かなきゃいけないと思ったけど、でも落ちると思う、多分当たったことはないです俺、うん。では
じゃあ、
そんな感じで、
じで、
はい、
来年もいい芝居にね
出会えるといいですね。どういうまとめ方なんだ。
、まあ、うちらの芝居ですね、
みんなに刺さる、
みんなに今年の一本で選ばれる、
なんかこうちょっと共通点はなんかあるけどね、やっぱり何かしらのね。
まあだからね、皆さんの一本になっていればいいですねっていうまとめ方
っていう、
なんとなくっていう
そんな感じで、
はい、
アイスクの富坂と
朝越と
塩原と
ビエンと
鹿島でした。
はい、ありがとうございました
。はい。